人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聞く。今日読まれましたマルコ福音書のこの箇所は、イエスがガリラヤで伝道を始めたその一番最初の場面ですね。マルコ福音書というのは極めて淡々とイエスの福音の始めの事柄をこう記しています。まず洗礼者ヨハネが現れたこと、そしてイエスはそのヨハネから洗礼を受けたこと、そして霊によるまあ誘惑を受けたこと、そしてそれからですね、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと伝道を始めた。そして4人の漁師を弟子として招いたわけです。だから、まあ、その4人の弟子とイエスと5人で安息日に街道に入った。そこでの出来事が今日お読みした箇所ですね。私は行ったことがないのでわからないんですが、今はGoogle というね、世界企業が地図を無償で提供してますから、すぐ調べられますよね。カパルナウムってどの辺なんだろうとかっていうのはすぐ Google マップで調べることができます。ガリラヤ湖畔の町ですよね。北の方の湖畔の町です。で、便利だなと思うんだけど、ナザレでイエスが生まれてカファルナウムまでってどれくらい距離があるんだろうみたいなことを Google はちゃんと調べてくれるんですね。すごい便利だなと思いますが、だいたい40キロぐらいです。ナザレからカファルナウムまではですね。で、ガリラヤ湖の水がこうヨルダン川の方に注ぎ出すっていうのは南側の岸辺の方になりますから、でヨルダン川でイエスは洗礼を受けてるわけですよね。とガリラヤ湖の南の方で洗礼を受けて、それからアレノに霊によって導かれていって、そして宣教活動を始めて漁師たちを弟子にするわけで、彼らはその船とか網とかをそこに捨ててイエスに従っていったという記述がありますから、どっか湖畔の場所で弟子が招かれたんでしょうね。でそこからカファルナウムに行くわけですから、ガリラヤの湖は大体こう半周歩いたぐらいの感じかしらね、イメージとして。で最初に、つまり弟子たちを招いてから最初にたどり着いたのがカファルナウムなので、カファルナウムとそんな遠くない場所で多分ペトロたちが招かれたんだろうなとか、いろんなことをその Google の地図を見ながらですね、想像していました。いずれにせよこう、まあ、4人の弟子たちの生活範囲からするとそんな遠くない場所だったんだろうなと想像します。でそのカファルナウムの街道に汚れた霊に取り憑かれた男がいて、まあ、イエスの発する言葉によって彼が癒されるという出来事が起こった。それが一番最初のイエスが行った出来事だったというふうに書かれていますね。でこれを目撃した人たちが発した言葉を最初冒頭にお読みしました。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く、と言ってみんな驚いている、そういうわけですよね。しかし、まあ、伝道活動を始めたばかりのイエスのことについてね、カファルナウムの街道に集まった人はおそらく誰も知らなかったんだと思いますよね。一番最初のことですから、いろんな奇跡を引き起こしたという後だったらね、そのことが ガリラヤ中に広まったみたいなことを書くわけだから、そういうことを行っているイエスという人がいるらしいぜぐらいの話は伝わっていたかもしれませんが、これはそういうことが伝わる前の一番最初の出来事ですから、誰も知らない。カファルナウムにいる人たちも誰もそのことは多分知らなかった。で、旅の途中に安息日だったから、たまたま街道に立ち寄った客人ぐらいにしか多分見てなかったんだろうなと想像します。で、まあこれも全然想像の域を出ませんが、客人に対する礼儀としてね、ようこそおいでくださいましたと、皆さんに何か一言お話しくださいという、そういう流れになったんじゃないかな。まあ吉田新生協会もそうですよね。礼拝後に信頼者が紹介されて、まあ、よろしかったら一言どうぞってこう、だいたい話を振りますでしょ。だから多分ね、この時も、カファルナウムの街道でイエス一行に対して、そういうことが、こう、あったんじゃないかしら。で、そこで話し始めたイエスの言葉が、そこに集まった人々をまず驚かせたわけですね。先ほど引用したのは、出来事の最後の言葉ですが、最初の部分にも似たようなことが書かれてました。22節に、律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからであると言って、そのイエスの語る言葉に人々は驚くわけですね。その権威あるもののように語られる言葉が悪霊に突き刺さった。そして彼は叫び出したわけですね。私に構うなって言ってね。ここがやっぱり面白いなと思うんですね。っていうのは、その街道ではイエスのことを誰も知らなかったんですよ。誰もイエスのことなんか知らなかったのに、ただ一人、悪霊に取り憑かれた彼だけは、イエスが誰なのか知っていた。しかも、何回も繰り返しますけど、これはイエスの生涯、交渉外の最初の、一番最初の出来事ですよ。その時に、一番最初に、何にもまだイエスが何にもしてないのに、一番最初に彼のことを正しく理解したのは悪霊だったっていう。それは、まあ面白い。なかなかその、ね、今週というか先週は直木賞とか芥川賞とか発表になりましたけど、それに匹敵するねって、このマルコの構成力といいますかね、すごいなと思いますよ。運命的な出会いをしたんですよね。そして彼は癒されていった。イエスの周りにはそういう驚きとか新しさというのがたくさん溢れているんです。権威ある新しい教えに皆が驚いている。見ず知らずの人が語る言葉にみんなが驚いて、これはなんと新しいことだろうと思った。その新しさっていうのは一体何なんだろう。日本語でも、こう、目新しいとか耳新しいという言葉がありますよね。で、これ、調べてみると、まあ、目新しいというのは見たことがないような新しさがあるとか、珍しいっていう意味で使いますよね。目新しいっていうのはね。だから耳新しいっていうのはこう、初めて聞くこと、初耳であるっていう意味で使いますよね。だから新しいって言った場合にはそういう新しさ、目新しさ、耳新しさ、珍しさ、 初耳であるという、そういうイメージが、まあ一番最初に伝わってきますよね。しかし、カファルナムの人々は、イエスの語る言葉に敬意を感じたって書いてあるんです。それはしかも、これまでに感じたことのないような敬意だった。これまでに語られたことがないような権威だった。ね、権威というとちょっと、イメージがよくわからないんだけど、言い換えてみたら、それはつまりこれまでのものとは質が違ったと人々が感じたっていうことでしょうよね。わざわざ律法学者たちのようにではなくって、ここに書いてある。マルコの、強い皮肉が込められているんだと思うんですが、新しいというのはその質的な違いを人々に感じさせるものだった。そこにいる誰もが、これは今までとは違う。何か違う。質が違うと思わせるものだったということでしょうよね。だから人々はそれに驚いたんです。まあ、驚くことと信じることというのは単純には結びつかないですよね。驚くべきことが起こったからみんなが信じるかって言ったらそうではない。いや、むしろそうじゃないことの方がきっと多いだろうと思いますよね。それだけじゃなくて驚きっていうのが単純に称賛につながるわけでもない。驚くべきことを行っている人は単純に素晴らしいとみんなから称賛されるかといえばそうではないっていう事実も私たちは知っている。しかもそれはその人に関わることではなくて、つまりその人のやってることが驚くべきことだったからといって信じるか信じないか、あるいは称賛するかしないかは、その人の問題ではなくて、実はこっち側の問題でしょ。それに出会った人間の側の問題ですよね。うん。だから、その時にこちら側に何が起こるか、驚くことがこう恥ずかしいこと、そういう感覚にとらわれることがある。いえいえ、まあ、実際に驚くんだけど、こんなことで驚いていたら恥ずかしいじゃないか。それをもうちょっとこう分析してみると、つまりこの程度のことを知らなかったのかということがバレることが恥ずかしいっていう。もうすごく複雑ですよね。人間の心っていうのはね、単純じゃない、非常にコンプレックスに満ちているので、そういう感覚が生まれるわけですよね。で、その結果、驚くことはバカバカしいことにされてしまう。鼻で笑われるぐらいのことになってしまう。そういうことってね、あると思うんですよ。もう残念ながら、こうね、年齢を重ねていって大人になればなるほど、なんかね、そういう複雑な反応をしてしまう。子供はね、そういう点では非常に逆にね、驚くべきことは本当に単純に驚く。わけですよね。本当にそこはすごいね、子供っていうのはね。びっくりしたら本当にびっくりしてくれる。他愛もないことでもとっても喜んでくれる。僕らは、はっ、言ってしまうよね。鼻にかけてしまいますでしょ、そういうことを。そういうことやっぱりたくさんありますよね。戦争によって、その空襲で、田村町教会も、春日町教会も、礼拝堂を失った。そして、敗戦という祭壇が下ったとき、日本中大混乱だったわけでしょ。で、その混乱の中で、どれほどの人が、再び礼拝堂を建てて、賛美の声が満ちる日が来るということを、ちゃんと確信していただろうか。 もちろんね、振り返ればそういう奇跡をとって私たちは今、今日ここに立っているわけですが、でもそれがね、そんなに淡々と、もう、なんていうかな、太古から決まっているかのごとく、ブレもせず、確信されたまんま、そこに繋がっていったなんていうことはきっとないだろうと思いますよ。様々なことが偶然のように繋がって初めてそれが起きたわけですね。二つの教会が合同して立ち上がる。そしてこの四ツ谷の場所に礼拝堂が建てられるなんていうことを、その混乱の中で予見できた人がいただろうかって言ったら、それは僕はいなかっただろうと思います。事情をよく知っていた当事者にとってみても、それはやっぱり驚くべきこと以外の何者でもなかったと。人の目に驚くべきことが成し遂げられたのだから、神の御名は賛美されて当然です。たくさんの方々の思いが捧げられて実現したことであったとは、もちろんね、その通りなんだけれども、でもやっぱりそれを成し遂げられたのは神ですよ。そして神は私たち人間には計り知れない方です。私たちがね、自分たちの計画を整えてですよ、最善の力を尽くして行ったとしても、それを遂行なさったのは神だという以外ない。我々の想像をはるかに超える形でね、良いことばかりではない、苦労だってもちろんあるわけだけど、でもそれをやはり行われたのは神ですよ。でなければ、私たちがここでね、礼拝堂を再建して、二つの教会が一つになって進めるなんていうことはありえなかったでしょ。でもたまたま、三崎町教会、にバプテストのね、事務所があって、そこがあれたまたま焼けなかったんですね。だからね、そこにもう一回散らされた人たちが集まることができた。その時に礼拝堂がなくなっちゃった田村町教会の人や笠間町教会の人がそこを拠り所にして集まってきた。で一緒になったわけですよね。たまたまですよ、本当に。我々にとってみれば。もうそれはもしかしたら神様のご計画だったかもしれない。いや、神様がここは焼いてここは残そうなんて、そんなことを計画したという意味じゃなくてですよ。やっぱ神様の意志が働いていたからでしょ。それを僕らは与えられた恵みとして生かしてきたわけですよね。それがこの、奇跡的なことにつながっていったんでしょう。今日もちょっと、修法の裏に、覚書としてね、書きました。四ツ谷新生教会の最初の白い方のね、本。あれに出ていたものを、忘れないように、書き留めてみたんですね。そしたらやっぱり、書いているうちに、いや、なんてすごい奇跡的なことが繋がって起きてきたのかしら、と思いますよ。こんな歴史があったんだってね。それぞれが幼稚園をやっていた、ね、田村町教会も笠間町教会も幼稚園持ってたってね、で、そのことも記録によれば、その、ね、地域の幼児教育が必要だっていうことに突き動かされた、もちろんそれは あるんだけれども、でも、自給独立教会になっていかなければならないっていう中で、財政的に教会を運営していくための必要として、それが推進されていったっていう面も確かにあった。ところが、戦争によって、幼児教育施設は全部廃園になる、ね。政府の命令で、閉園にされてしまう。子供たちがたくさん集っていたのに、経営上の理由ではなくて、そういう政治上の理由で、強制的に 肺炎にさせられていった。あるいは、建物疎開でね、もう指定された建物は壊さなきゃならないっていう。教会がそれにまあ当たっていた。壊されなければならない。と指定されてしまったね。それは、いろんな思いが湧きますでしょ。教会をね、こう壊してでも国家に従っていこうとする人たちも当然いただろうし、表面的にはそう、それに従いますって言ったけど、じくじたる思いを抱えたまんまね、嫌だと思ってる人たちだって当然いたでしょ。幼稚園が廃園になることだって、国家の命令ですからって、すんなりそれに従ったとは思えない。もちろんすんなり従おうとした人たちもいたかもしれないけれども、じくじたる思いを抱えていた人たちっていたでしょうね。それ全部中途半端な形でストップさせられて、挙句の果てには空襲で全部焼かれてしまうってね。その焼け野原に立って、本当に再建するっていうことを、もう実感していた人って本当にいただろうか。もうその呆然と多分、焼け野原にただね、立っているしかできなかったんじゃないかしらって、思いますよ。ついこの間、阪神淡路大震災の記念日を過ごしましたけど、あの日はね、本当に何かが起こったみたいだって言うんだけど、情報が入ってこなくて、何かあったみたいですっていうニュースだったんですよね、第一報はね。それからようやく、日が昇ってからですかね、取材のヘリコプターが飛ぶようになって、現地の絵がテレビから流れてきたときに、びっくりしましたよ。でも、こう、忘れられないのは、永田町でね、震災に遭った人たちが、冬の朝、日が昇る前ですか、寒い中で、唯一こうなんか、毛布か何かを身にまとって、そこに呆然と立っているっていう絵がね、流れたんですよ。何もできないよね、それはね。家が倒れた、街が壊れた、そこ、ただもう本当に、生きているのが不思議な形で呆然とそこに立っているだけだったっていう絵が。で、その数時間後にその街は全部焼けてしまうんですよ。あの時はでも火は出てなかったのね。こう人々のとか立ち尽くしている姿、目に焼き付きついてますよ。おそらくね、戦争で街道が焼けてしまったっていう時に、そこにまだたまたま命が生かされて残された人たちはやっぱ呆然と立ち尽くすしかなかったんだろうと思いますよ。でもその彼らに力を与えて再建の道を歩ませてくれたのはやはり神様でしょう。そうとしか言いようがない。で、私たちの後の世に綴られた記録にはそう書かれていくわけですよね。これは奇跡的なことですよ。驚くべきことですよ。私たちの教会の創立を覚えてもそれはそうです。そうとしか言いようがない。それを覚え、それを記念するこの礼拝で、私たちは神の技は人間にとって驚くべきものであるという、その事実をもう一度確認したいんです。驚くことは恥ずかしいことでもバカバカしいことでもない。むしろ神の技を驚かないことこそ、ね、言ってみれば人間の傲慢ですよ。神の技をふふって鼻で笑うようなね。それはやはり我々の傲慢でしょ。知っているつもりになるということは、すなわち自分を神とすることですよ。神の技を見て知ってるよそんなことっていうのは自分を神とすることに他ならない。そうではなく、 驚きと向かい合う感性、違いを受け入れる柔軟性、そして本気で違いは豊かさだと信じ続ける勇気、それを神様から与えられて71年目へと歩みを進めていきたいと思うんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、四谷新生教会の創立71周年を覚え、さまざま困難を抱える中にあって今日あなたの御前に進み出ることが許されて感謝いたします。あなたのなさることは私たちにとって驚き以外の何物でもありません。しかし私たちはあなたの力をまるで自分の能力のように履き違え、自分を神とするかのような振る舞いをおごそかに顧みることもできません。創立記念のこの時に私たちの罪を懺悔します。そしてあなたが行われる技への驚きといつも向かい合う感性を、自分とは違うという事実を柔らかく受け入れることができる心を、そしてあなたがこの世にくださった違うことは豊かなことという別の道を信じ続ける勇気をあなたによって与えられることを心から願います。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。